皆さんおはようございます。新型コロナウイルスの問題で礼拝堂における礼拝が8週間2ヶ月近くできない状況が続いておりましたが、本日はこのように皆様と実際にお目にかかり、教会堂で礼拝をお捧げできることを心より嬉しく思っております。とはいえ、新型コロナウイルス問題が解決したわけでは決してございませんし、この問題のために教会堂に集うことが引き続き難しい方々も多くおられます。また、教会堂に集うことができた私たちも、感染防止のために引き続き細心の注意を払っていく必要がございます。自分が感染しないよう気をつける必要があるのと同時に、他人に感染させないという意識も大切かと思います。また、病院や保健所の関係者をはじめ、新型コロナウイルスの問題で大変な負担を強いられている、あるいはその可能性がある方々のことも思いつつ、この困難な時を互いへの愛を持って過ごしてまいりたいと思います。さて、本日は第3日曜日でございます。第3日曜日はヨハネの手紙第1を少しずつ見てまいりました。そして今朝は5章13節が与えられております。本日はわずか1節ですけれども、この節より共に皆様と学んでまいりたいと思います。13節をお読みいたします。ヨハネの手紙第1、5章13節。私が神の御子の名を信じているあなた方に対して、これらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。ヨハネはこれらのことを書いたのはと述べています。ですから、本日与えられました13節は、ヨハネがヨハネの手紙第1を執筆した理由について述べているとまず言えます。ヨハネがこの手紙を書いた理由とは何だったのでしょうか。ヨハネは続けて書いています。あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。ヨハネはこの手紙を小アジア、現在のトルコの一部にあたる地域ですが、この手紙を小アジアのクリスチャンたちに対して書きました。ですから、あなた方というのは、すでにキリストを信じたクリスチャンたちを指しております。そうしますと、13節は次のような意味になります。この手紙を書いた理由は、クリスチャンの皆さんが永遠の命を持っていることについて、よく分かってほしいからです。といった意味になります。ところで、クリスチャンは、神様による救いの恵みを信じ、受け入れた人たちですから、永遠の命を持っていることは理解しているはずです。しかし、ヨハネは永遠の命という恵みについて、よく分かってほしいと書いています。このよくという表現は、私は重要だと思います。単に知る、頭に入れるというよりも、もっと深い意味があると思います。確かに私たちクリスチャンは永遠の命をはじめ神様からいただいている恵みについてある程度理解しています。クリスチャンの方で永遠の命、何それ、初めて聞いたという方はおられないと思います。クリスチャンは永遠の命を信じ、救いの恵みをはじめ神様が私たちをさまざまな仕方で愛し支えてくださっていることを知っています。しかし、今朝の箇所でヨハネはよく分かってほしいと書いています。つまり、私たちは永遠の命をはじめ神様からの恵み、祝福をある程度理解しているけれども、私たちには神様の恵みについてまだ知る余地があるとヨハネは言っているのです。実際のところ、私たちが理解している神様からの恵みは、神様の恵み全体、その広さ、長さ、高さ、深さから言えば、実はその一部に過ぎないのです。 もちろん私たちはイエス様が十字架上で私たちのために苦しまれたことやその御業について、そしてその御業によってもたらされた罪の許しと永遠の命という恵みについて私たちは知っています。しかしその恵みの大きさ、そしてその恵みを与えてくださった神様の愛の大きさはあまりに大きく、私たちがもう全部理解したと簡単に言えるようなものではないのです。永遠の命の素晴らしさや神様の愛、恵みの大きさは私たちがさまざまな経験を通して自分自身を振り返ったり、神様に心を向けるたびに、その都度その都度新たに深く知ることができるのです。あの有名なペテロもそうだったのではないでしょうか。ペテロは主イエスから私を誰だと言いますかと問われた際、あなたは生ける神の御子キリストですと答え、主イエスから褒められました。もちろんその信仰告白は素晴らしいものでした。しかしペテロはその時点でキリストを通して与えられる神の恵みの大きさをもう完全に知り尽くしていたのかといえば、そんなことはありませんでした。実際その後ペテロは主イエスを否定し逃げていってしまいます。ペテロの信仰告白は素晴らしかったですけれども、信仰告白をした際ペテロは神の恵みの大きさについてまだまだ知る余地があったと言えるのです。そして復活の主と出会ったペテロは神の恵みに関する理解を格段に深めましたが、その後起こるさまざまな出来事や経験を通してペテロはさらに主イエスを通して与えられている神様の恵みに対する理解をさらに深めていったと思われます。そして神様との関係をより豊かなものへと深めていったのであります。私たちも同様です。私たちが主イエスとその恵みについて知っているということは幸いなことです。しかし神様から私たちに注がれている恵み、永遠の命をはじめ神様からのあらゆる恵みの大きさは本当に広く深く、私たちが人生全体を通して少しずつ理解していくものだと思います。例えば去年の今頃は誰も予想していなかったようなコロナウイルスの問題、もちろんコロナウイルスのこの問題は起こらなかった方が良いに決まっています。しかしコロナ問題は私たちに様々なことを考えさせました。振り返りますと3月頃から問題が大変深刻になりました。飲食店や観光業に携わっている方々をはじめ多くの方々に大打撃が生じました。また学校も休校になり、授業ができない、友達と会えないといった事態が発生しただけでなく、さらには卒業式や入学式も予定通りできなくなってしまうという事態が発生しました。特に今年3月で閉校になる小学校や中学校の児童生徒たちにとってそれはどんなに悲しいことだったでしょうか。また教会も楽しい愛参会や教会学校、各小グループの集いなどもできなくなり、ついには礼拝も礼拝堂ではできなくなるという、それこそ今までに経験したことのない事態になりました。もちろんこれらの出来事はどれも私たちにとってできるならば避けたい、経験したくない出来事であるのは間違いないと思います。しかし私を含めて多くの方々がかつての普段の日常にあった恵みに気づかされました。特にクリスチャンは共に教会堂に集まることができる恵み、礼拝堂で共に礼拝できる恵みに気づかされたのではないでしょうか。このように私たちは日常にある恵みに十分気づいていないということが多々あるかもしれません。そして何らかの困難な状況に置かれたときに、 その恵みの大きさ、素晴らしさに気づかされる場合があるのです。私たちが神様からいただいている神様の愛や救いの恵みも同様です。私たちはすでに神様から愛され、クリスチャンとなられた方はすでに救われています。でもその恵みの大きさや深さは、私たちがクリスチャンとして歩んでいく中で起こる様々な出来事を通して、私たちがその都度その都度理解を深めていくものなのです。その意味において、私たちクリスチャンはいつも成長の途上にあり、神様を求め続ける必要があるのだと思います。そしてこのことは、別の角度から言えば、私たちクリスチャンの喜びは、救われた時、すなわちクリスチャンになった時だけ経験するのではなく、経験するのではないということです。つまり、さまざまな出来事を通して神様の恵みをより深く知るたびに、私たちはクリスチャンとしての喜びをも新たにすることができるのです。ヨハネがヨハネの手紙第一を書いた際にも、クリスチャンたちは困難な状況にありました。当時のクリスチャンたちは異端的な教えや迫害などによって心が揺さぶられていました。そしてそのような困難な状況は決して喜ばしい出来事ではありませんでしたが、その試練は当時のクリスチャンたちに神様の恵みを新たに気づかせたのだろうと思います。本日私たちは8週間ぶりに教会堂に集まり、礼拝をお捧げすることが許されました。共に賛美の歌を歌い、祈りを捧げ、御言葉に聞き、主の晩餐に預かる機会が与えられました。しかしながら、例えば賛美歌も基本的には一節しか歌わないとか、お昼の提供や愛賛会は引き続き見合わせているといった、さまざまな制限があります。また引き続き教会堂にいらっしゃることがかなわない兄弟姉妹も多くおられます。しかしコロナ問題が起こる前、私たちの普段の日常に私たちが十分気づいていなかった恵みがあったように、今私たちが置かれている状況にも、私たちが今は十分に気づいていない恵みがあるのではないでしょうか。この後歌います聖歌604番の歌詞にもありますように、私たちは積極的に恵みを見出し、数えてみることも大切かと思います。そして何よりも、私たちに与えられている最大の恵み、すなわち永遠の命という神様からの恵みについて、さらにさらに理解を深め、私たちがどれほど神様に愛されているのかということをより深く知り、神様との関係をより豊かなものにしていきたいと思います。最後に聖書より2箇所引用させていただき、この説教を閉じたいと思います。1箇所目は旧約聖書のヤコブが兄エサウの怒りを買って恐れと不安の中にいた時の出来事です。ヤコブはそれまで十分に気づいていなかった神様の守りに気づかされました。創世記28章15節と16節。なお15節は神様のヤコブに対する語りかけです。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこに行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った。そして2箇所目の引用させていただきたい聖書の箇所ですが、これは使徒パウロがエペソの教会の信者たちに向けて書いた言葉です。なおエペソのクリスチャンたちはヨハネの手紙も受け取っていると思われます。エペソ人への手紙3章17節から19節、これはキリストの愛について言っていると考えられますが、キリストの愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒と共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、 人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。どうもありがとうございました。